本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書の第二ヨハネの手紙1章1節から3節です。新約聖書第二ヨハネの手紙1章1節から3節です。拝読します。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその御父の子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。以上の箇所より真理と愛のうちにと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。先週は九州山口に大変強い台風10号が参りまして、各地で暴風のために災害や交通の混乱がありました。皆様の方はいかがだったでしょうか。私は台風で学校がですね2日間、先週木曜日金曜日とですね臨時休校となりましたけれども、海外のですね姉妹校の生徒さんと引率の先生が、私はてっきりですね中止されると思ったらですね参りますということでですね、来られましてですね、その対応に追われました。大変強い雨風の中でしたけれども、幸い無事に守られてですね、お交わりができ、また帰国もされたようで、感謝でした。それでは一言お祈りをいたしましょう。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週は強い台風がこの九州山口の地域に来て、それぞれ不安な時を過ごすことになりましたけれども、一人一人守られて今日のこの時を迎えることができる幸いをありがとうございます。神様、今日私たちはあなたをあがめ礼拝を捧げるためにこの場に集ってまいりました。それぞれの体の疲れや、また心の痛みや憂い、またさまざまな思いを抱いて、また等しく霊的には飢え渇いて御前に集っています。どうぞ私たちのこの礼拝の交わりを通して、神様から体心霊において健やかにしていただくことができるように導いてください。そして今日から始まる新しい週も、置かれたところで主にあって励むことができるように助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日からですね、先ほどお読みいただいたヨハネの手紙第2に入ってまいります。今日は1節から3節となります。ご覧いただいてもうお分かりのようにですね、ヨハネの手紙第2と第3というのは新約聖書の中で最も短い文章です。それぞれですね1章ずつしかありません。しかしヨハネがですね語りかえたいことの 語りたいことのですねエッセンスが記されていると言ってよろしいかと思います。第一の手紙でですね、述べられていたのと同じ内容が基本的に繰り返されています。また、特に特徴的なのはですね巡回伝道者と呼ばれるですね、このいろんな教会をですね、巡ってこのイエス様の福音をですね述べ伝えていく、まあ、そういう伝道者たちがいたようですけども、まあ、そういう人たちへの対応に関しても述べられております。この当時ですねこの手紙が書かれた1世紀頃というのはこの聖書の背景になっておりますイスラエルの地域を含めてですね地中海世界というのはローマ帝国によって統治されていました。ローマの平和、まあ、現代ではこれはあのアメリカの平和と、まあ、それがちょっと弱くなってお隣の国が力をつけてきておりますけれども、当時はローマの平和と呼ばれるほど治安が安定しておりまして帝国内の一般の人の旅行というのは比較的容易でしかも安全にすることができました。しかし問題がありました。それはですね旅行者が宿泊する宿屋のことです。まあ、今日私たちはですね旅行をするといった時には、まあ、この宿の心配はほとんどないですね。まあ、ホテルもありますし旅館もありますしあるいは民宿とかですねいろんなところで、このまあ変な宿屋というのはないと思います。あまりですね。ところがですね当時のこの宿っていうのはですねどういうふうになってたかというとまずはですね部屋はもうめちゃくちゃ汚い最悪でもきっちり料金はいただきますよということになります。そして宿屋の主人っていうのがですねこれまたなかなか癖者でですね、まあ、この貪欲さに関してはですね大変有名で、まあ、最悪というような状況でした。そのためにですね旅行するクリスチャンの人たちはどうしたかというと現地の教会のクリスチャンに宿泊をお願いしたんです。お宅のねところにちょっと行きます、どこそこ教会の私はあのクリスチャンですからぜひ泊めていただきたいと。で教会がですねこの善意によって宿泊を、まあ、このお世話するというのが当時は普通でした。ところがですね教会の善意によるこの行為なんですけども、まあ、これがですね時として悪用されるという場合もありました。教会にですね宿泊を依頼する人の中には本当のクリスチャンや、まあ、クリスチャンの教師もいたわけですね。しかし素性がよくわからない偽教師、私はですねあのいろんな教会行ってですねこの福音をですね述べ伝えているものです、本当かなというですねどうもそれがよくわからないという人もいますし、あるいはですねただね宿泊費と食事がですねこの手に入るということで、これはですねまあ適当なことを言ってですね私クリスチャンですからっていうふうにですね言ってですねまあこの言えば止めてもらえると、しかもタダでということで、まあ、そういう人たちが後をどうも絶たなかったようですね。そのためにヨハネは注意を促したようです。さてこの手紙、見てまいりますと一節で 長老から選ばれた婦人とその子供たちへというふうに記されています。ヨハネはですね、この教会における長老というふうに自らを呼んでおります。そしてこのまあ、おそらくですね、これはヨハネがですね、当時のキリスト教会の中で広く長老というふうに呼ばれて、そのことが知られていたんだろうと思われます。また手紙の宛先がですね、選ばれた婦人とその子供たちへとなっております。手紙の宛先は教会を選ばれた婦人というふうに言うわけです。特定の個人ではなく、教会を指して婦人と呼ぶわけですね。そしてその子供たちへというのは、まあ、主にある兄弟姉妹、教会のメンバーの方々になります。まあ、そのように表現して書き送っています。まあ、聖書の他の箇所でもですね、実はこの教会や教会員のことをですね、同じように表現する方法が取られております。ですから特別な、このまあ、ヨハネに関してこれは特別な何か意図的なですね、隠れた意図があってっていうことでもないようです。次にですね、この私はあなた方を本当に愛しています、私だけでなく真理を知っている人々は皆愛していますと述べて、自分だけではなく他のですね、兄弟姉妹もあなた方を愛していますよと励ましの言葉を与えています。そして2節では、真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからですと述べています。キリストを信じる、キリストを信じる者はですね、真理すなわちイエス・キリストのうちにとどまり、イエス様はいつもですね、私たちと共におられると記しているわけです。偽教師たちによってもたらす、教会にもたらされたですね、このイエス様の受肉、まあこの受肉というのはキリスト教用語ですけども、神であるイエス様は霊的な存在者で肉体を持っていらっしゃらなかったんです。その方が2000年前に肉体を取られて、私たち人間と同じ肉体を持って来られたということを否定します。その教えに信仰者たちの信仰が揺らがないようにヨハネが何度も語っている言葉です。そして3節で、父なる神とその御子、その御父の子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますようにと、ヨハネがこの兄弟姉妹のために祈っています。ヨハネの主にある兄弟姉妹に対する愛というものがこの祈りによってよく表されています。三節のですね、祈り、父なる神とその子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。この祈りというのは、ヨハネがですね、心から愛しているということの表現であるということができます。この3つの言葉、恵みという言葉、憐れみという言葉、平安という言葉、 まあ、それぞれちょっと見てまいりますとですね、恵みと憐れみというのはいずれも神様の愛を表す表現です。このうち恵みというのは神様の祝福に預かる価値のないものに与えられていく神様からの一方的な愛を表します。私はもう神様にね喜ばれるようなことは何一つしてないし、神様のことなんかよく忘れてしまっている、そんなものに過ぎないものがどうしてね神様から祝福をいただくことができるでしょうか。私はそれを受け取る資格のないものですと。しかし神様という方はそういうあなたや私に、いや私はあなたを愛している、だから私はあなたを祝福したい、良きものを与えたい、永遠の命を与えたいと、そう願われる神様の愛、それが恵みという言葉で表されるということです。そして憐れみというのは私たちが非常に難しい状況に置かれるということがあります。前にも進めないかといって、じゃあ後ろに戻ることもできない、じゃあどこか脇道に行けないだろうかといってもそれもできない、まあ立ち往生してしまってですね、困った、どうしよう、どうしたらいいんだろうかというふうに立ち往生してしまう、そしてもうなんかこう気持ちが萎えてですね、前に進もうとか元気を出してねもういっぺんチャレンジしてみようとか、まあ、そういう希望をもこう失ってしまう、まあ、そういうことは私たちの生活の中に、このあってほしくない出来事ですけども、しかし、まあ、私たちの人生全くそういうことがないわけではありません。また小さなことはですね、私たち毎日の生活の中 で、この出会うことですね、まあ、そういう時にですね、神様はもちろんあなたがですねなかなか難しいところで立ち往生しているというのをよくご存知なんです。ご存知だけれども見て見ぬふりをするということがおできにならないお方なんです。困ってる、立ち往生してる、心が弱くなって、ああもう自分はここ止まりかな、そう思っている、そういうあなたや私に寄り添って、そして深い同情やあるいは関心共感を寄せてくださる、そういう愛です。それをこの憐れみという言葉で表現をいたします。英語では憐れみという言葉をコンパッションという表現を使います。それは共に苦しむという意味なんです。憐れみというのは神様があなたと一緒に苦しんでくださるお方、それを表している愛です。そして3番目、平安というのは神様との関係を回復することによって私たちのこと心に訪れる心の安らぎを意味しています。それが平安です。そしてこのヨハネはですね、続けて真理と愛のうちにという表現を加えています。これはですね、ヨハネの祈りに特徴的な言葉なんです。同じような表現をですね、パウロ、使徒パウロもこの手紙の中に書いていますけれども、パウロはこういう表現は一切使ってないんです。ヨハネだけなんですね。 それはどういうことを意味しているかというと、父なる神様とイエス様から恵み、憐れみ、平安をいただくことができるのは、私たちが真理であるイエス様と、そして神様の愛にとどまることによって与えられるのですよ、ということを意味しています。神様の恵み、慈しみ、平安というのは、イエス様から離れて、あるいは神様を知らないままでですね、でもそういうものはね、いいものだからください、もらいたい、いや、それはできないことなんですよ。必ずイエス様に連なり、そして神様から愛されていることを知った上で初めて神の愛に預かることができますということです。真理であるイエス様を信じる人のうちには、イエス様はとどまってくださっています。あなたや私のうちにはイエス様が住んでくださっています。そして神様から注がれていく愛によって、私たちを清め、そして人として、あるいは一人の信仰者として成長させてくださいます。まあ、冒頭に申しましたようにですね、この頃教会にはですね、人たちが伝えた福音とは異なる教えを語る偽教師たちが現れて、その教えに惑わされて、教会を一人去り二人去りという人たちが出てきていたんです。その教えというのは、霊的なものと肉体的なものを二つにきちんと分けて考える。これは正しい考え方ではないんですよ。霊的なものは素晴らしいんです、清いんです。でも人間の持ってる肉体っていうのは、これは汚れてるものなんです。ですから清い神であるキリストが人間の汚れた体を持つ、それは決してありえないでしょう。あってはならないことでしょう。まあ、そのように否定をいたしました。ですから、イエス様という方は彼らは認めるんですよ。イエス様はね、ヨハネとね、ごめんなさい、ヨセフとね、マリアさんの実の子供なんです。長男なんです。で、その人がですね、なんかこう、わしは伝道するっつってですね、30歳とかにいきなり言ってきてですね、でヨハネから、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた時にですね、聖書の記述の中に聖霊が鳩のように下った、そこからね、イエスにキリストの霊が下って、初めてそこでイエスキリストになったんだ。そしてその方が素晴らしい教えを伝え、奇跡を行って、神様の働きをして、そして十字架にかかる前に聖霊はさっと天に帰っていって、十字架で死んだのは、あれは人間イエスで、キリストは天国に逃げ帰っていたんだ、というふうに教えたんです。まあ、それにですね、賛同する人たちが出てきたわけです。そのために教会は非常に混乱をいたしました。で、教会の間にもですね、大丈夫だろうかね、うちの教会、疑いや不安や恐れが出てきていたようです。本当にヨハネさんが言ったこと正しいんやろうか、いや、あの人たちが言った方がね、正しいんじゃないか、もういろんな思いが交錯してきたようです。だからこそヨハネはですね、恵みと慈しみと、そして平安が神様から与えられるように祈って、そして イエス様がうちにおられる真理に固く立って神様の愛に生きるように語ったのではないでしょうか。私たちの日々の歩みにおいていろんな出来事が起こってまいります。なぜだろうか、本当かなと考えたり、あるいは不平不満が言葉につい出てしまう、あるいはもう失望してですね、否定的な言葉を言ってしまうということがあります。それが私たちの現実の日常生活です。でもそのような時にですね、信仰に立ってしっかりと歩むためには、私たちは神様の恵みが必要なんです。またどのような困難な状況に置かれることがあっても、神様の愛というのは変わらないんです。神様の慈しみと憐れみが日ごとに注がれていくんです。皆さんは神様からの平安がありますか？神様からの全き平安、完全な安らぎというのは、神様と和解するということ、そして他の人たちや自分自身のこの関係の回復の中に与えられてまいります。私たちが兄弟姉妹のために父なる神と御子イエス・キリストから恵みと慈しみと平安がありますようにと祈ることは、第一ヨハネの手紙の5章に、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとあります。ですからその願いは必ず叶えられていく祈りであるということなんです。ヨハネが神様からの愛の行動として教会の兄弟姉妹のために祈ったように、私たちも主にある兄弟姉妹のために父と子なるイエス様から恵みと慈しみと平安がありますようにと日ごとに祈っていこうではありませんか。今週の皆様の歩みは守られ祝福されますようにお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちは神様から生まれ神様に属するものです。イエス様はいつも私たちのうちに共にいてくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ互いに神とキリストから恵みと憐れみと平安がありますようにと祈りながら歩むことができるように私たちを導いてください。試練の中にある方々、さまざまな困難の中にある方々を顧みて慰め励まし力を与えてください。また病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。